ちゃんのこんばんはラジオ。皆さんこんばんは、しのぶえかぐらぶえ奏者のことちゃんです。毎月第1月曜日のこの時間は、ふえことちゃんのこんばんはラジオをお届けしています。さあ2017年ももうね1ヶ月を切ってしまいましたよ。皆さんはどんな気持ちでこの年末12月を迎えていらっしゃいますでしょうか。私はねもう本当に大激動の1年だったんですけど、こう振り返ってみるとねもうあっという間だったような気もするんですけど、あまりに内容が濃かったのでとてもね1年であったことがあったな、何言ってんだ、1年であったとは思えないぐらいずいぶん時間が経っているような、そんな不思議な気持ちでおります。まあ、なんといってもね大きな変化といえば出産という大きなねイベントかなと思うんですけれども、もう子育てね今本当にとってもとっても楽しんでやっております。まあ、いろんな意味でね大きな心の変化そして進化があった1年だったなと振り返っております。それでね最近つくづく思うのはね笑顔のパワーですよ。うちの赤ちゃんね朝起きた時から満面の笑顔なんですけど、もういつもね2人で笑顔の交換をしている状態なんで、私もねいつもこうなんか機嫌がいいんですよね。昔インドに行ったことがあるんですけど、出会う人がね 100% 全員ですよ笑顔で挨拶してきてくれてたんですよ。でね毎日常に笑顔でいれて超ハッピーな気持ちで、これね日本に帰ってもできたらいいのになって当時すごい思ってたんですけど、まさに今それができている日々ということでですね、すごくハッピーな感謝感謝の毎日でございます。さてさて、今月のふえことちゃんのこんばんはラジオはまずことねえのお悩み相談室からスタート、そしてようこそゲストコーナーにはおこととそして薩摩琵琶奏者の多田彩子さんをお迎えしたいと思います。同じ広島出身で東京でバリバリとご活躍している多田さん、素敵な音色も聞かせていただこうと思っておりますので、どうぞお楽しみに。この番組は屋根で守り床で支える防水材床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします。日々の練習、楽器のケア、これは私たちミュージシャンが美しい音楽を奏でるために欠かせないもの。雨漏りしない屋根、足元を支えてくれる床、これは私たちが生活するのに欠かせないもの。安心安全な空間で生活するためにも防水材床材のメンテナンスを心がけましょう。屋根で守り床で支える、たじまルーフィング。ことねえのお悩み相談室。お悩み相談室の時間でございます。今回はラジオネーム夢見るボーカリストさんから頂戴しております。ありがとうございます。一緒にバンド活動をしている50代の男性がなかなか練習をしてこないので困っています。どうやったらやる気を出して練習してきてくれるでしょうか。ちなみにその人はキーボードです。ちょっと気を使わせるタイプの方なのです。アドバイスをください。はあ、なるほど。アマチュアでねこの方もしかしたらバンド活動されている方なのかなと思うんですけれども、いいですね。でも困りましたねこの方ね。実際にねステージで困るのはバンドのメンバーもちろんなんですけど、本人もね恥ずかしい思いをすると思うんでね、やっぱ練習してくるのは大事ですよね。それでねこのキーボードっていうのはね間違うと結構分かりやすい楽器なんでね、ちょっとしっかり練習してきてもらえるようにするにはということで、私からのアドバイス、そうですね、一番やっぱりいいのは練習の音源を録音して、そしてその50代の男性にですねちゃんと聞いてもらうのがいいかと思いますよ。客観的にね自分の音を聞いたらハッとしてやっぱり何か気づきがあると思うんですよね。でプロの皆さんも基本的にやっぱり自分がこうリハーサルでやったものとかっていうのもねちゃんと録音して後で聞いたりっていうのをみんな基本的に大体してますね。だからちゃんとですねそれ聞いてもらって、自分のどれだけできていないかっていうのを気づいてもらうのがまずね一番だと思いますよ。で特にねさらにやってもらおうと思ったら、このパートのねこの部分が例えば走っているようですからちょっと歌いにくいですから、もう少しドラムとベースの音を聞いて合わせていただけます 麻酔消化みたいな感じでね、ちょっとね、ちょっとめっちゃ気使ってるよねこの言い方ね。でもまあとにかくそういう感じでですね、自分の音をちゃんと聞いてもらうのが一番いいんじゃないかなって思います。今ね本当に携帯でも簡単にね音源も取れれば動画も取れますから、ぜひぜひこれねやって聞いてみてもらったらいいと思いますよ。そしてね、まあ、今後多分発表会なんかあるのかなね、実際のライブがですねうまくいきますことを、お祈りしておりますので、夢見るボーカリストさん頑張ってください。お悩みどうもありがとうございました。ようこそゲストコーナーでございます。本日は25弦ごとと、そして薩摩琵琶の奏者、多田彩子さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
今回はね和楽器の魅力をまたまたたっぷりお届けできたらと思っております。よろしくお願いいたします。まずはプロフィールの紹介をさせていただきます。多田彩子さん、おこっと、そして25弦ごと薩摩琵琶奏者でいらっしゃいます。広島市のご出身で、3歳からピアノ、そして高校生でおことを始められます。東邦学園芸術短期大学芸術科音楽専攻日本音楽専修をご卒業されておりまして、同大学の専攻科、そして研究生、特別研究生を修了されております。広島のですね、秋の宮島三線の方でも奉納演奏なさったり、そして CD アルバム和楽器ディズニーの第2弾ですね、そちらにご参加されていたり、 NHK ワールドのブレンズという番組の方にもご出演多数なさっておられます。生田流の総局の松の見会の師範でもいらっしゃいますということで、はい、改めてお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、
同じ広島ということで、何年か前からね、
そうですね、
知り合いではありましたけれども、はい、先ほどねご紹介させていただいた NHK ワールドのブレンズでは、ね、違う放送日ではありながらもね、同じ番組何回か出てますよ ね、はい、お互い、うん、そして、最近では和楽器ディズニーのね、はい、アルバムにも一緒に参加いただいたりしてね、
はい、ありがとうございます。嬉しかったです。
さてこの多田さんはおことに加えて、はい、まあ、珍しい薩摩琵琶を演奏させているわけなんですけれども、はい、まずはこの薩摩琵琶の方についてお話を伺ってみたいと思います。
はい、薩摩琵琶なんですけど、はいはい、皆さん琵琶って言ってテレビでいろんな形のものをもしかすると見る、
いろんな形があるんですね。そうなんです。
琵琶って一言で言っても、はい、いろんな琵琶があって、はい、ちょっと例で挙げると五弦琵琶、楽琵琶、平家琵琶、妄想琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶みたいな感じで、
そんな種類ある
んです。たくさんあるんです、でその中の私が演奏しているのが薩摩琵琶っていう楽器なんですけど、
はい、
はい、そうなんです。で琵琶は、はい、起源はインドと言われていて、7、8世紀頃にそのインドから伝わった、中国からさらに日本に伝わってきた楽器で、
なるほど、長い道のりを経て日本へみたいな、
はい、来まして、はい、でさらに日本でさっき言ったみたいにいろんな琵琶の形が作られていくんですけど、薩摩琵琶っていうのは薩摩の、戦国時代の武将の島津忠義さんって方が、はい、武士の士気向上のために、はい、戦争に戦いに行く前に、はい、わーっと気持ちを高める時に、物語を語りながら楽器を演奏するっていう風に使いたいっていうことで、琵琶の名手だった方に作り変えてもらって、はい、そこで出来上がったすごい男性的な演奏をする。
そうなんだ、はい、あとその薩摩琵琶に限らず琵琶ってなんか話っていうか、こう、
そうなんですよね、
お声が入りつつセットですっていう印象なんですけど、はい、間違ってないです。
間違ってないです、はい、今はやっぱり今回の和楽器ディズニーもそうですけど、うんうんうん、現代の曲と一緒に合わせてっていうことを、はい、やったりもするんですけど、もともとは語り物を、はい、するときに 演奏を伴奏していた楽器ですね。
ああ、そういうことなんですね、
はい、そうなんです。
で、まあ、和楽器の中でも琵琶ってね、はい、なかなか私も出会うことがない楽器なんですけど、うんうん、
はい、
この楽器にまあ出会ったきっかけとか、まあ、実際なんで始めることになったとかっていうのはどんなことなんですかね。
はい、というのが、私こともすごく、はい、大きくなってから出会った楽器なんですけど、
大きくなってから、
高校生です。
で、そうかそうかそうかそうか。
で、その後にすぐ大学生になった時に、
はい、
その東邦学園、私が出た学校ですけど、そこに琵琶の先生がいらっしゃったので、はい、あ、これは今私琵琶に触ってないと一生触らないかもしれないと思って大学に入ってその先生についで第二楽器としてずっとやってきたような感じです。
第二楽器っていうのが先行できたりするわけなんですか。そういうことなんだ、
はい、
素敵ですね。じゃあ、まあ、今ねこうしていろいろと、うん、まあ、薩摩琵琶のお話聞かせていただきましたけれども、はい、今年の10月25日に発売されたばかりの和楽器ディズニーミュージックセレクション2のアルバムの中からですね、実際私たちが演奏しているのをお聞きいただきたいと思います。多田さんの薩摩琵琶と私の忍笛、そして尺八の小湊秋久さん、そして津軽三味線の藤井霊源くんが参加しているワンワン物語よりシャム猫の歌です。はい、和楽器ディズニーミュージックセレクション2のアルバムの中からワンワン物語よりシャム猫の歌お聞きいただきました。わー、なんかこう薩摩琵琶のなんていうんですか、こうミヨーンっていうビロビロっていうのがすごいいっぱい入ってて、ね、この曲はねえ、
なんかあの多藤さんからアレンジャーの、
はい、は
い、最初メールいただいた時に、はい、もうこのシャム猫の歌には絶対琵琶が入ってないとっていう、
はい、確かに超合ってますよね、
はい、そうですよね。私もなんかもう自分で弾いた時になんて合うんだこの曲にって思って、はい、楽しかったです ね、は
い、素敵でした本当にね、うん、で、あの私も割とディズニー好きなんですけど、
はい、
私以上にかなり多田さんもディズニー好きなようで、
はい、かなりですね。
びっくりなんですよ今日ね、はい、お会いした時にリュックにもディズニーの模様、はい、そしてキーホルダーにもミッキーちゃん、もうありとあらゆる、はい、さっきびっくりしたのがあのチューナーまでディズニー仕様になって
そこたさんに突っ込まれるほど恥ずかしくなっていくっていう
状態
なんですけど、
いやもうここまで徹底してるとね、はい、私もなんか気持ちがいいですよね、こんなディズニー大好きな多田さんだからこそまた弾くとねこう熱もこもってよかったんじゃないかなっていう風にね、
う
ん、
はい、
思いましたけど、レコーディングどうでした、はい、あの別日で撮ってたんですけど、
ね、はい、そうですよね、私もともとこのシャム猫の歌だけの予定で最初行ったんですよ。
そうなんですね、
はい、
うんうん、
そしたらあの前日にコトさんがちょうど笛で、アンダー雑誌、
はい、吹いてました、
はい、吹いるっていうのを聞かせてもらってたら、はい、多藤さんが突然に、うんうん、これ琵琶入れよっかなってなって急遽入れたんですよ。アンダー雑誌は、
そうなんです、でも良かったですよ、あの入ってるの
すごいいいですよね、
うん、というわけで、というわけで皆さん、はい、せっかくなので、
はい、
アンダーザシーも先ほどの4名で演奏してますから、
はい、
これもお聴きいただきたいと思いま す。和楽器ディズニーセレクション2のアルバムより、今度はリトルマーメイドのアンダーザシーお聴きください。はい、和楽器ディズニーミュージックセレクション2の中から、リトルマーメイドアンダーザシーお聴きいただきました。ありがとうございます。わあ、これもまたね琵琶の音が入って、またこう三味線との絡みというかね、うん、混じりもとてもいいですよ ね、素敵でございました。ありがとうございま す、
はい、います。
では後半参りたいと思います、はい、よろしくお願いいたしま す。今度は琵琶ではなくておことのこと、
はい、
いろいろ伺っていきたいなと思ってるんですけれども、はい、おこと、まあ、これはねパーツに竜の名前がいっぱいついておりまして、私も大好きな楽器なんですが、はい、普通のおことといえば13弦のおことが、一般的なんですが、
はい、
多田さんは珍しい25弦のおことを、ね、演奏されてるんですよね。
はい、
そうですね、はい、はい、まあ、やっぱり大きさの違いとかいろいろあると思うんですけれども、うん、はい、大きな違いってどんな感じなんですかね。
そうですね、はい、分かりやすく説明すると、あの13弦のおことっていうのが伝統的な 調弦って言って音を、うん、間を抜いて調弦を取ることが多いんですけれども、例えば
あの古典的な音階ですよね、間抜きじゃないですけど、
は
い、
す間の音がなかったりするんですけど、うんうん、25弦は基本的にはもうピアノと同じようにドレミファソラシドって常に並べているような感じなので、はい、譜面も漢字の譜面を13弦のことでは使うことが多いんですが、はいはい、25弦はもう5000譜で演奏をすることしかしないですね。
そうなんだ、
はい、むしろ25個漢字を当てはめた方が頭がこんがらがりそうなので。
じゃあ例えば25弦はドレミファソラシドなんだけど、はいはいはい、間の半音なんか作る時もある、
はい、半音作ったりっていう時はまたそれはあのおこと、普通のおことと同じように、うん、おじっていうあの白い柱を立てて演奏してる、はい、そこを動かすことで、はいはいはいはい、半音を作ってというようなことは、はい、するんですけど、
あそ
う
かそ
う
か、瞬間的にね、
そうです、瞬間的に、
あそういう演奏の仕方になってるんだ、はい、
そうです。
じゃあ25弦は、うん、じゃあもちろんその13弦より後から登場した楽器と思うんですけど、はい、いつ頃登場したんですか、
ね、はい、25弦自体は25弦奏自体は1991年、
え、めっちゃ最近、
そうなんです、26年前にできてる楽器なんです。
あ、そうなんですね、
はい、それまでの間に1969年に20弦っていうのが、あの私の師匠でもあるんですが、うんうん、野坂宗樹さんが1969年に20弦を開発して、で1991年に25弦奏を完成させたというような、
あ、そういうことなんですね、はい、すごい、はい、それは全然知らないことで、うん、でもどんどんやっぱりおことも時代の流れとともにこうやって進化してきてるっていうことなんですよ ね、
そうですね、やっぱりこうやってドレミファーって並んでくれていると洋楽器ともさっとすぐに合わせたりもできるので、
その分もやっぱり昔はもう均等に穴が開いてて、ドレミっていうよりもなんかこうちょっと変な音階みたいなのも多かったんですけど、最近はもう歌いようって言ってちゃんとドレミファソラシドがもうかなり正確に出るように、かなり品種改良じゃないですけど重ねられてるので、やっぱり和楽器、まあそういう何ですかね、民族楽器、まだまだ伸びしろがあるということで面白いですよね。さてさて、それではですね、ここで私たち2人でですね、今度は演奏を皆さんにお聞きいただけたらと思っております、はい、今月ね12月クリスマスだよということでね、生演奏で戦場のメリークリスマスお聞きいただきたいと思います。
Thank you. 時を超えて受け継がれる優しいハーモニー。心に残るメロディーは日常生活を豊かに彩ります。強い日差しや雨から私たちを守る屋根、滑ったり転んだりしない安全な床、何気ない毎日を確かに見守る防水剤、床材は安心安全な暮らしを守り支えてくれます。
屋根で守り、床で支える、たちまるリング。
はい、早いものでもう時間が近づいてきました。いかがだったでしょうか。多田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後のね、一緒に演奏した戦場のメリークリスマス、
はい、
和楽器で演奏するとまたちょっと違った雰囲気な感じがして、はい、私的にはちょっと楽しかったんですが、どうでしたか。
はい、よかった。あの琴さんの笛、うん、私すっごい好きで。
ありがとうございます。
あのディズニーの、あの和楽器ディズニーも、モアナと、あとあのパートオブヨアワールド、ものすごいリピート聞きしてるんですよ。
嬉しい、ありがとうございます。
今日一緒に、はい、演奏初めて、
そう、一緒にちゃんと演奏そう、このラジオが初めて
で、はい、初めてで、もう
記念のラジオです。私も嬉しいです。またね、このラジオに限らずまたいろんなところでね、今後演奏できたらと思ってますので、はいはい、お願いします。さて、この番組は放送終了後インターネットのポストキャットでも配信をしております。各検索サイトから FM 西東京で検索してみてください。そしてですね、今月なんですけど、12月29日金曜日、浅草の木馬亭にて年忘れ演芸音楽会に今年も出ます。会場は1時、そして開演は1時半ということでですね、チケットのことなどは、琴ちゃんの方までお寄せいただけたらと思います。ホームページに載せてあります。皆さん、また来年もね、琴ちゃんのことよろしくお願いします。どうぞ良いお年をお迎えください。多田さんも今日はありがとうございました。バイバイ。
この番組は屋根で守り、床で支える、防水材床材のパイオニア、田島ルーフィングの提供でお送りしました。